はようございます。
おはようございます。
今日も司会者も行っていましたけれども、本当に礼拝できる、集まって礼拝できることが本当に感謝だなということを、実感しております。月火と、まあ、本当は東京で全員集まっての全国運営委員会だったんですけれども、まあ、私とあと関西から出席している先生は、まあ、インターネットで参加して、本当は3日間のところを2日間に短縮して、会議をしました。6月に全国総会が予定されているんですが、それもまだどうなるかわからない。4月に入ってから決断しましょうという、まあ、そこまでしか結論が出なかったんですけれども、まあ、関東の方も各教会で、まあ、それぞれ、まあ、完全に礼拝を、そこにおられる先生方の中にはもう完全に礼拝を閉じているってとこはなかったんですけれども、まあ、それなりにいろいろ気を使いながらされている様子が伝わってきました。まあ、何とも言えない、本当に目に見えないことですので、何とも言えない不安がありますが、その中にあって神様が守ってくださっていることを覚え、また互いのことを祈り合っていきたいと思います。一言お祈りしましょう。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝本当にこのように集まって礼拝できることが、なんと感謝なことかと思います。一方すでに、施設などでは、出入り禁止になっているところもあります。来ようと思っても来れない方々、また、本当に体調面で、気をつけて今日来れない方々もおられます。どうぞお一人お一人をその場にあって守りください。また私たちが今神様の御言葉に耳を傾けますので、どうぞ神様の御心をさらに深く知ることができるようにこの時を導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝もペテロの手紙第1からメッセージをしますけれども、先週は2章の9節を中心にお話をしました。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。この言葉の背後にあるのは、旧約聖書のエジプトから救い出されたという体験、そして一度はバビロンに捕囚となりますが、再びそこから救い出されたという体験、そんなイスラエルの民の体験があるということ、そして救われるたびに神様がイスラエルの民に語られた御言葉、あなた方は私の民、宝の民である、その御言葉が背景にあるということをお話ししました。そして今、そしてこの時代、この聖書が書かれた時代の人々もですが、主イエス・キリストの十字架によってあがなわれ救い出された私たちキリスト者こそが、新しい命を与えられた新しい種族とされた、聖なる国民とされた、そしてさまざまな特権と立場が与えられたということを語っています。その目的は、私たちを闇の中から光の中へ救い出してくださった方の栄誉を告げ知らせるためであるということです。このペテロの手紙第1を読んでいきますと、改めて私たちキリスト者がどういうものであるかということが、確認されていくように思います。御言葉によって確認されることなしに、私たちがキリスト者がどういうものであるかということは分かりません。そして私たちがどういうものであるかを理解した上で、私たちはこの、まあ、世といいますか、社会の中で一市民としても生きていくのだということが、この手紙の中で書かれているように思います。この時代のクリスチャンたちも まあ、ローマ帝国という、大きな国の中にありました。そしてその中で彼らは何か、反社会的なことをしたとか、暴動を起こしたとか、そういう理由もないのに、ただ、このクリスチャンであるということのゆえに迫害を受けたり弾圧を受けたりしていた、そういう歴史があるわけです。だからこそ、ペテロは反対や迫害を受けても、それはあなた方が新しい神の民と認められた結果なのだから、それを悲しむのではなく大いに喜びなさいと言っているわけです。さて、この手紙が2章11節から、さらに、この中心部分に入っていきます。2章11節では、私は進めますと言っていますが、まあ、こういう書き方がされるときは、これからこの手紙の中心となる具体的な進めが始まっていくという、まあ、印になっています。でそのテーマの大きなテーマが、私たちクリスチャンが自分たちが住んでいるこの社会の中でどのように生きていくのか、社会との関わりの中でどのように私たちがクリスチャンとして証しをしていくのかということであると言えるわけです。11節12節はその一番最初ですから、一般的な原則とも言えることがここに書かれています。まあ、来週お話しする予定ですが、13節以降ではよりテーマを絞って市民としてどのように生きるかということが書かれているわけですが、まず今朝はこの11節12節を見たいと思います。愛する者たち、ペテロはそのように親しみを込めて呼びかけています。まあ、なかなか日本ではこういう言い方はしませんけれども、聖書の中では、教会のメンバーに対して、まさにイエス・キリストにあって兄弟姉妹に対して愛する者たちと、まあ、親しみを込めて呼びかけることがあります。主にある家族、愛する兄弟姉妹として私の言うことを聞いてくださいという呼びかけです。同じ言葉が、まあ、ピレモンの手紙の9節というところでは懇願しますと訳されているんですが、つまり、まあ、聞いても聞かなくてもいいよというよりは、私は進めますというのはもう本当にしっかり聞いてください、まあ命令に近いような要請、言い方であると理解できると思います。そういう意味でペテロがこれから語ることはクリスチャンたちにとってとても重要な、そして現実的な問題だということです。あなた方は旅人希留者なのですから、またここで、私たちクリスチャンが旅人希留者であるということが、まあ、確認されています。まあ、旅人というのは、まあ、もちろん短い間ですね、一時的に滞在しているというような意味ですけれども、希留者はまあ少し意味が違います。一章一節にも、まあ、希留しているという言葉が出てくるんですけれども、ふるさと母国を離れて外国の地に住んでいる人々のことを希留者と言います。ですから実は住んでいる時間の長さは問わないんですね。もうすでに5年10年住んでいる人もいるかもしれない。でもやはり希留者なのだということです。でこの言い方は、どうもこれも創世記の23章4節のアブラハムの言葉が意識されているようです。アブラハムという人は当時ヒッタイト人たちが住んでいる地域にいましたが、自分のことを私はあなた方のところに在住している希留者です、私はあなた方のところに在住している希留者です、こんなふうに自分のことを言っています。まあ、つまりアブラハムは自分はもうこの地に長く住んでいるけれども、自分は希留者だという意識が、まあ、自覚があったということです。もうすっかりその地に根付いていたアブラハムです。ヒッタイト人たちとも知り合いでした。しかし彼は神様からここがあなたに与える約束の地だということが示されるまでは、自分は本当はこの地のものではないという、まあ、自覚があったということです。また、ヘブル人への手紙11章13節を見ていただきますと、信仰の勇者たちは 誰もがですね、地上では旅人であり寄留者であるということを告白していたと書かれています。ピリピの3章20節には、私たちは天に国籍を持っていると、よくお墓の墓碑なんかにも書かれている言葉ですが、そう書かれていますように、そういう意味では私たちクリスチャンは例外なく、霊的な意味と言っていいのか分かりませんが、寄留者であるということです。一方でペテロの手紙を受け取った人たちは文字通りの寄留者でもあったわけです。迫害によってエルサレムや、ローマといった町を追い出されて、あちらこちらに散らされていたクリスチャンたちが、この一章一節に書いているような地域にもたくさんいたと考えられます。ペテロはそういう意味でこの人たちに向けて、文字通り寄留者である人たち、そして霊的な意味でといいますか、クリスチャンであるゆえに世にあっては寄留者である人たち、そういった人たちに対してこの手紙を書いているわけです。私たちがキリスト者としてこの社会でどう生きるかということは、そういう意味で現実的な問題だったということです。もう一度11節12節を見ていただきたいと思いますけれども、今日の本題に入っていきますが、ここでペテロは2つの勧めをしています。11節では、肉の欲を避けなさいという、ネガティブ否定的な勧めで、12節ではもっと肯定的積極的に立派に振る舞いなさいという勧めです。本当にこの2つの勧めから、私たちは非常にバランスのあるこの社会にあってどう生きるかということを教えられるわけですが、まず11節を見ていきたいと思います。あなた方は旅人であり寄留者なのですから、肉の欲を避けなさいとはどういうことでしょうか。さっきお話ししたように、旅人寄留者とは私たちクリスチャンのことを指しているわけです。で、私たちクリスチャンは14節15節によりますと、1章の14節15節によりますと、救われる以前無知であった時の欲望に従わずと書いています。また、聖なる方に習うものとされた。私たちは救われた時に無知であった時の欲望に従わないで清い生き方をするものとされた。その意味で肉の欲を避けるということも清い生き方にとって必要であると言えると思います。ただこの肉の欲という言葉をもう少し掘り下げてみたいと思うんですが、肉の欲ではありませんが、皆さんもよくご存知の、今日はちょっと引用が多いのでまたメモをしておいていただければと思いますが、ガラテヤ書5章19節から21節、ガラテヤ5章19節から21節には、肉の行い技が列挙されています。汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争いといった肉の行い、肉の技が列挙されています。それに対して22節からは、愛、喜び、平安、寛容という御霊の結ぶ実が列挙されています。少し前に礼拝でもお話ししたヤコブの手紙には、4章1節で、あなた方の体の中で戦う欲望、あなた方の体の中で戦う欲望といった言葉もあります。ここから分かることは、この肉の欲求というのは罪人として生まれた私たちのそのままの考えや思い、価値観、生き方のことを言っていると分かります。ですからそれは必ずしも不貧困や不道徳なことだけではないんですね。生まれながらの神様を知らなかった時の考え方や生き方、欲求のことを肉の欲求と言っているわけです。肉の欲求にそのまま従うことは、天に国籍を持つ私たちにはふさわしくないことだ、そのように、ペテロは言っているわけです。私たちの生きる現実に当てはめて考えれば、 やはり社会の中で私たちは旅人希留者として生きている。どうしても避けて通れない問題はあるということです。基本的に私たちの生きている社会は神様のことを意識していませんので、どうしても私たちの信仰と対立することがある。戦いを避けられない時もある。あるいは私たち自身が社会の中で認められたい、成功したいと思うがあまり、この世の中と同じような考え、価値観を持ってしまう。あるいは持ちなさいという圧力を受けるかもしれません。あるいはやはり、お金、経済的な成功も大切ではあります。しかしそういったことに、誘惑されて私たちが本来の生き方を見失ってしまうかもしれない。つまり、ペテロは世にあって旅人であり希留者である私たちがクリスチャンとして世に生きるということは、やはり戦いは避けられないということを言っているわけです。そして御霊に導かれるのではなく、肉の欲、私たちが救われる前の罪人としての性質、それにそのまま引きずられるような生き方を避けなさいと忠告しているわけです。それこそが私たちが聖なる民として選ばれた清さを求める神様の御心であるとここで言っているわけです。さて12節に入りたいと思いますが、このように11節でペテロは私たちクリスチャンが世にあっては旅人希留者であることを忘れてはいけない、そしてこの世の肉の欲に引きずられてクリスチャンとしての自覚や、アイデンティティ、自分は何であるかということを見失ってはいけないと、ちょっとネガティブなメッセージが続くわけですけれども、しかし12節を読んで分かりますように、ペテロは決して、確かに私たちは旅人希留者としてこの社会で生きているけれども社会と関わりを持たなくていいとは言っていません。そして私たちが住んでいるこの社会そのものを大切にして、その中で、異邦人の中でと書いていますが、その中で立派に振る舞いなさいと勧めているということを確認したいと思います。立派に振る舞うとは、直訳的に言えば良い生き方を保つということです。異邦人の中で、つまりもう圧倒的に神様を知らない人たちの社会の中で、私たちはそこから逃げる、隠れるのではなく、立派に振る舞う、良い生き方を保っていきなさいと勧められているわけです。意外かもしれませんが、新約聖書は私たちクリスチャンが、まだクリスチャンでない人たち、教会の外にいる未信者の人々、その人たちの評価を無視するよりはむしろ意識しなさいと進めているところが実はたくさんあるんですね。これもまたメモして自分で後で見ていただきたいと思いますけれども、テサロニケ第一の4章11節12節には、テサロニケ第一4章11節12節ですが、落ち着いた生活をし自分の仕事に励み自分の手で働くことを名誉としなさい、外の人々に対して品位を持って歩み誰の世話にもならずに生活するためですと勧められています。同じ第2テサロニケ3章10節には、これは有名な言葉なんですが、働きたくないものは食べるなという命令があります。怠惰を避けて勤勉であるようにと勧められています。第一コリント10章32節、第一コリント10章32節には、ユダヤ人にもギリシア人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさいという勧めがありますし、最後ですが、最後じゃないですね、コロサイ4章5節、コロサイ4章5節には、外部の人たちに対しては機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさい、外部の人たちに対しては機会を十分に生かし知恵を持って行動しなさいとあります。 最後ですが、第一テモテ3章7節には、第一テモテ3章7節ですが、教会の指導者の条件としては、また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません。また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりませんと言われています。このように新約聖書は、私たちクリスチャンが社会の中で勤勉で道徳的な生き方をすること、それが求められている。そして社会の中で、私たちの生き方を見ている人たち、教会の外から私たちを見ている人たちにつまずきを与えてはいけないと勧められているわけです。これがこの第一ペテロ2章12節の、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいという、その教えに通じるものだと思うんですね。このように私たちクリスチャンを社会の人がどのように見ているかということを、実は私たちは無視できないということです。そういう意味でこのような教えは、まさに、いろいろとカルト的な宗教が問題になっていますが、聖書は決してそういうことは言っていないですね。外の人は無視して自分たちだけでの世界に入りなさいとは一言も言っていない。むしろ私たちは世にあって生きているのだから、教会の外にいる人たちがどう自分たちを見ているかをいつも意識しなさいということをむしろ言っているわけです。しかしそれでも、彼らがあなた方を悪人呼ばわりしてもと書かれています。これは実際にこの時代の人たちが受けていたことなんですね。どんなにクリスチャンたちが正しく真面目に生きていった、行動したとしても、それがすぐに社会からの評価につながるとは限らないわけです。事実、ペテロの手紙が書かれた1世紀のギリシャ・ローマでは、クリスチャンたちは誤解と偏見を受けていました。ローマ市民たちからは、彼らは社会に害を及ぼす迷信を教える人たちだ、彼らは危険な人たちだ、忌み嫌う風習をしている人たちだ、そんな評価を受けていました。こういった評価が、まさにネロ帝の迫害につながって、ペテロもその中で殉教したと言われているわけです。それではそのような誤解や偏見に満ちた評価に対して、私たちはどうすればいいのでしょうか。怒って復讐するのでしょうか。それとも、もういちいち一つ一つ弁明するのでしょうか。あるいは諦めて誰もいないところへと逃げ込むのでしょうか。そうではありません。ペテロはあくまでも立派な行い、良い生き方を続けなさい、保ちなさいと勧めているわけです。実はここで言われている立派に振る舞う良い生き方というのは、クリスチャンだけの問題ではないということです。実はそういった生き方は、社会の中でも一般の中でも評価される生き方のことです。立派な生き方、良い生き方とは、クリスチャンから見ていいというよりは、この社会の中で立派な生き方、良い生き方ということをここは言っていると思います。つまり私たちが良いと思ってしていること、それがいつも社会と対立するのではないということです。ペテロも決して世にあって私たちが完全にいつもやっていることが善であり、社会がやっていることが悪とか、そういう見方は実はしていないわけですね。むしろ自分たちが生きている社会の習慣や価値観を全部否定しているのでもありません。まさに私たちは、カルトの特徴ですよね。自分たちが絶対であり、他は全て悪である、そういった極端な考えに陥らないようにと、むしろ進めているわけです。私たちが住んでいる社会は複雑です。価値観や損得が複雑に絡み合っています。そのことを承知した上で、私たちは置かれているところで立派に振る舞いなさいと進めているわけです。先ほど社会の人たちは、私たちクリスチャンをよく見ていると言いました。当時の社会でも確かに誤解や偏見はありましたが、一方では欲望に振り回されずに質素で清い生き方が尊敬されていたと言われます。ですから誤解や偏見もありましたが、一方ではクリスチャンたちの清い生き方、 助け合う生き方、愛を実践する生き方に魅了される人も少なくはなかったということです。彼らこそ私たちの求めている正しい生き方をしている人たちだ。彼らこそ利害や欲望、損得に縛られない、そういったものから自由な生き方をしている、そのように見る人たちも少なくなかったはずです。ですから迫害が激しい中にあっても福音はどんどん広がっていきました。そして主イエス様を信じる人はどんどん増え広がっていって、ついにはローマ帝国そのものを飲み込んでしまうわけですね。そうなった時にはまた別の問題が生じていくことにはなるわけですけれども、つまりこの社会の人たちはクリスチャンたちに対して複雑な見方をしていたということです。一方ではしきたりや伝統に従わないとんでもない人たちという見方もありました。一方では実は彼らこそが良い生き方をしているではないか、自分たちはなんとつまらないものに縛られているだろうか、そのような見方もしていたわけです。だからこそペテロはそういった社会の評価に一喜一憂するのではなく、どんなことがあってもまず主イエス様に従う生活、神様の御言葉に従う生活をただ続けていきなさい、そうすればその正しい生き方は必ず周りの人たちにも明らかになり、証しとなっていくのだということを進めているわけです。もちろん私たちクリスチャンにとってこの社会の考え方、価値観のすべてが受け入れられるわけではないでしょう。時にはぶつかり、時には迫害を受けることもあります。しかし基本的に私たちが正しく生きるときに、それは社会にとっても益となること、必ず評価されることだということです。そのようにして私たちはキリスト者として社会で生きていくならば、必ず人々は自分とは異なった生き方をしている人に注目し、そしてやがてその良い生き方、立派な振る舞いが社会でも評価されるようになる、そしてついには神を崇める、神様を信じる人たちが起こされてくるということです。逆を言えば私たちがクリスチャンとして世で生きないならば、何の影響力も与えることができないということではないでしょうか。神の訪れの日にという言い方ですが、これはイエス様が再び来られる時のことを指す言葉ですが、必ずしもそれだけではないと思うんですね。私たちが立派な振る舞い、つまり正しい生き方を続ける結果、福音に心が開かれ、神様を受け入れる人たちが生まれてくる、その時のことを言っていると言ってよいと思います。11節12節では今まとめたいと思いますが、それぞれ別の側面から世にあって私たちがどう生きるかを教えています。肉の欲を避けなさい。私たちはこの社会の価値観に染まってしまってはいけない。罪の性質、その影響から来る欲求、要望を避けていかなければならない。一方で私たちは社会から出ていくのでもありません。私たちにとっての正しい生き方、良い行い、立派な振る舞いは、結局はそれは社会の中で求められていること、価値あること、意義のあることでもあるんだ。だから私たちは社会の中で積極的に神様の御心を行っていきなさいとペテロは勧めているわけです。そうすればたとえ誤解や偏見があったとしても、いずれの日にか人々は私たちの生き方を認めるでしょう。神様を崇める時が来るでしょう。そのように約束されているわけです。もちろん普段が大事なわけですけれども、確かにこれまで、今もいろんな意味で大変な状況にあります。しかしここ10年振り返ってみると本当、先日は、3.11 の日でありましたけれども、本当になんか20年前を振り返るとこんなにいろんな災害や大変なことがあったかなと思うような時代に私たちは生きていますけれども、その中で、 まあ、本当に良い証をした、クリスチャンの仲間たちの話を私たちは本当によく聞くわけですね。多くの人たちが、何かその伝道するとかいうよりは本当にただひたすら地域の方々に仕える奉仕する、そういうことを通してやがて、その奉仕だけでなく、あの人たちが持っている信仰は何だろうか、そのようなところに、まあ、時間はかかりますけれども、まあ、目が開かれていくというお話をあちらこちらで聞くわけです。まあ、私たちも支援している三陸ののぞみキリスト教会も、そういう9年経ちましたけれども、そういう証ではないかな、そんなことを思っています。私たちはどうでしょうか。私たちも今日の御言葉に心を留めて、私たちが社会の中でどのように生きていくか、その、指針を今日いただいたように思います。お祈りしましょう。